続いて市政羅針盤です。市長が自ら市政運営の方針を分かりやすくお伝えします。今月のテーマ、全国をリードする島田市のフードバンク事業についてです。皆さんはフードバンク事業という言葉を聞いたことがありますか？品質に問題はないものの、やむなく消費しきれなかった食料品を市民、企業、スーパーなどから無償で提供いただき、行政や社会福祉協議会、支援団体などを通じて食べるものに困っている人たちへお渡しする活動のことです。市役所にフードバンク回収ボックスを置いたのは島田市が全国初、平成27年8月でした。現在は各支所、公民館にも設置しています。お米を何秒も届けてくださる方、お歳暮などの贈答品を箱ごと入れてくださる方など、日々多くの市民の善意が寄せられています。回収ボックスに寄贈された食料品は、認定 NPO フードバンク富士の国に県内各地から集まった各種食品と一緒に集められます。その後、必要としている人の状況に合わせた組み合わせにして、福祉課または市社会福祉協議会を通じて手渡しています。具体的には、米、乾麺、調味料、缶詰、レトルト食品などをセットにし、さらに子どものいる家庭にはお菓子を加えて配布しています。平成29年度には市内345件の依頼に対し、重量にして7272キログラムの食料支援を行いました。島田夏休み子ども食料支援事業も含んでいます。子育て応援課での相談や生活困窮相談の中で制度を紹介されて支援を受け始めるケースが多いようです。さらに食料支援のやり取りを通じて信頼関係が築かれ、生活上の困りごとまで話してもらえるようになり、結果として生活困窮者自立支援相談や医療制度、生活費貸付制度などの利用にまでつなげられたこともあります。私は島田市のこうした取り組みを一人でも多くの市民に知ってもらいたいと思っています。市では平成28年度にフードバンクを PR するラジオドラマを制作するなど呼びかけも行ってきました。皆さんもぜひ身近に困っている人いたら、フードバンク事業があるから相談してみてと紹介してください。それが SOS の声を上げるきっかけになります。不安定な現在社会の中では誰しも生活が一変してしまう可能性を秘めています。島田市で暮らす人たちが食料に困らないようにするにはどうしたらよいか、私たちと一緒に考えてください。皆さんの家庭に余剰食料品がある場合は、フードバンクにぜひご協力をお願いします。フードバンク事業を利用した人が、それをきっかけに他の制度も利用したり、周りからの支援を受けられるようになったりし、結果的に生活全般が改善されたとなるように、市としてもより一層きめ細かな対応を努めてまいります。今後もフードバンク事業が末永く続き、地域に根ざしたものとなるよう、皆さんのご協力をお願いします。なお、穀類、保存食品など、常温で保存が効くもの、賞味期限が2ヶ月以上あるもの、未開封、破損していないものなどが、フードバンクの対象になっています。フードバンク事業についてのお問い合わせは福祉課、電話 36-7158 番です。市政羅針盤のお問い合わせは秘書課、電話 36-7117 番へどうぞ。続いて、広報氷見からです。姉妹都市である富山県氷見市から寄せられたイベント情報などを紹介します。氷見市では全国の中学生が憧れ目標とする大会を目指し、春の全国中学生ハンドボール選手権大会春中ハンドを平成18 17年度から継続開催しています。今や全国のハンドボールを志す中学生たちが、春は氷見へと思いを定め、氷見市がハンドボールの街として浸透してきています。今年は3月23日土曜日から27日水曜日に氷見市ふれあいスポーツセンターをメイン会場にして14回目となる大会を開催します。初日にはさまざまなオープニングイベントを楽しめます。またハンドボールをもとにした氷見市初のゆるスポーツハンギョボール大会も開催予定です。 多くの皆さんのご来場をお待ちしています。詳しくは大会ホームページをご覧ください。内容が決まり次第順次更新していきます。お問い合わせは春の全国中学生ハンドボール選手権大会氷見市実行委員会事務局、電話は076674-8502、 ここには QR コードも掲載しております。
最後は島田人ファイルナンバー88です。今月は河原2丁目にお住まいの大井川連代保存会会長白井光平さんです。川越文化を伝承し次世代に誇りを持ってほしい。箱根八里は馬でも越すが越すに越されぬ大井川と歌われるほど東海道最大の難所だった大井川。川越のために様々な文化が発展しました。大井川連代越保存会の会長を務める白井さんはその文化を次世代に伝えるために活動しています。川越文化とともに河原町で育った白井さん、川越文化は子供の頃から身近な存在でした。戦後川越祭りが復活した時は町民総出で連代を担いだものでしたよ。この地域で育ったからそういう文化を残すのが当たり前だと思っていました。だけど担ぎ手は次第に減少、危機感を抱いた我々は昭和60年に大井川連代越保存会を設立しました。その後河原町だけではなく他の町内からも有志の人たちに参加してもらって今は約50人の会員がいます。次世代に伝えるために、残念ながら大井川での連代越しは平成17年を最後に実現していません。保存会の会員の減少や高齢化、資金不足や大井川の流量が減少したことが原因です。今の子どもたちは本当に大井川を連代で渡っているところを見たことがないでしょう。昔はそんな文化があったということも知らない子が多い。だから少しでも多くの人に知ってもらおうと、地域のイベントや学校の通学合宿で子どもたちに体験してもらっています。男の子はふんどしをつけてミニ連代を担ぐと、重いと驚きます。意外と面白がってみんなやりたがりますよ。ふるさとの文化に誇りを。川越文化や遺跡は他の地域にはないものだと白井さんは胸を張ります。川越文化は華僑を禁止された大井川だからこそ生まれたもの。日本全国探しても同じような文化はありません。連代や肩熊の担ぎ方一つとっても文章や写真だけでは伝わらないことがたくさんあります。それらが失われないように今できることをしているんです。連代の担ぎ手だけでなく文化継承の担い手も失うことが何よりも寂しいと白井さんは話します。ぜひ皆さんには自分のふるさとにはこんな珍しい文化があるという誇りを持ってもらいたいですね。近頃は川越人足が履いていたゴンゾーわらじの復活に取り組んでいるんですよ。今は制作できる人がいないので残っているわらじを手がかりに作り方を研究しています。このわらじも大井川でしか使われないもの。将来的には観光客向けの体験イベントや土産物として販売したいですね。400年前から大井川と人々に脈々と受け継がれてきた川越の文化。白井さんはふるさとの誇りを次世代に受け継ぐために一歩先の未来を見据えています。ここには通学合宿で連代越しを体験する児童と指導する白井さんの写真も掲載されています。広報島田は再生紙を使用しています。広報島田2019年2月号通算ナンバー248号を終わります。発行編集は島田市市長戦略部広報情報課、郵便番号 427-8501、 島田市中央町1番の1、電話番号 054736-7118、 ホームページアドレスは http://www.city.shimada.shizuoka.jp/ です。梅が咲き、河津桜が咲き始めたこの頃です。春を待ちわびる人、花粉症で悩ませる人などと様々な思いで迎える春です。寒暖差もあります。お体には十分お気をつけてお過ごしください。今月は 鈴木、川村、中村、山本でお伝えしました。では来月まで、さようなら。